はちょうど9時20分を回りました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。今日は水曜日ですので大菅義明さんスタジオにお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大菅さん、焼けましたね。
日にですか？
はい、
そらもうね、今月に入って毎週末リレーフォーライフ参加してるんで、でこの間岡崎だったんですが、4週連続だったんですけど、そのうち3回、
はい、
3回晴れてましたんで焼けましたね。
もう会うたびにこんがりなさってます
ね。本当ですね。実は岡崎の日でも写真撮ってくれてる人がいたんですけど、色の白い女性となんか一緒に撮ってたら、どちらに色を合わせていいかわからんって怒られましたもん。黒いとか言って
皆さんに黒い黒いって言われてましたからね。
そうなんですよ。でもまあね、リレー焼けなんで、
いい言葉ですね。リレー焼け、
はい、
ちょっと嬉しい言葉です。
はい、
さあそれでは今日のゲストご紹介します。リレーフォーライフジャパン小松島実行委員長の渋谷さんとお電話をつなぎしております。渋谷さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。どうも
お久しぶりです。
ご無沙汰して、ご無沙汰しておりますが、渋谷さんの声もとってもなんかお元気そうで、なんか嬉しいです。
そうですか。そうですか。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
はい、
実はリレーフォーライフジャパン小松島、
はい、
開催がねもう間近ということのお忙しい中なんですが、開催日はいつだったでしょうか？
10月の7日、午後1時から8日午後1時の24時間です。
ということはもう再来週。
再来週？
はい、そうです。はい、
ですね。
はい、そうです。
そうですね。
再来週末でもうお忙しいですよね、準備で。
まあここまで来たらね、ある程度まあ準備もできてますし、あとはまあ当日ね、天気になってくれたらいいなと思ったんですけども。
そうですね、
はい、
僕もそういう心境がね、最初の頃はもうそれこそ1時間1分前までその準備しなきゃと思ってたんですけど、何年かやってるうちに、はい、もう途中でもうこれ開き直っちゃっていいんだと思って。
どうですか、渋谷さんは今どんなお気持ちですか？
ともかくやっぱり、まあ毎年同じ気持ちなんですけども、はい、やっぱり晴れ、天候と無事故、もうこれだけですね。
そうですね。
ちなみに場所はどちらですか？
小松島の、港付近にあるんですけども、はい、毎年もう同じ場所で潮風公園で行っております。
ねえ、僕も一度お邪魔させていただいたんですが、はい、とってもロケーション
感動しました。
ありがとうございます。
そうだったんですね。
あれ2011年だったかな、確か。
はい、確かそうです。
そうですね、はい、サプライズで何も言わずに、
実は本当に、
そうなんです。渋谷さん覚えてますか？
いや、覚えてます。もう本当に陽気おる中で涙こらえるのが必死でしたよ。
いや、
そうだ、ね、いきなり登場されたんですか？
え、
大菅さんがいきなり、
ひょっとなんか人の気配がしたから後ろちょっと振り向いたら、本当に後ろに大菅さんが立っていて、
事前の連絡
は一瞬声も何も 出なかったんですけど。
僕ね、その時に渋谷さんにかけられた第一声、未だに覚えてますよ。
ん？
未だに覚えてて、
ええ、
その時の第一声がですね、はい、渋谷さんの、
はい、
ん？何してんのこんなとこでっていうのが第一声だったんですよ。
いや、もうそれ以外言えないですよ。
そうですね。
もう何とも言えん感激やったんですけどね。
まあ実はその時前日にね、徳島県のこの小松島の方に入らせていただいて、はい、本当に誰にも言わずに。
どうして前日に入ったのに誰にも言わなかったんですか？
そらサプライズにしたかったから。
いいですね。
で、 その翌日からちょっとお手伝いさせていただきながら参加させていただいて、で今渋谷さんおっしゃったようにゴールの時は、
はい、
とっても感動しました。
二人で抱き合っちゃいました。
抱き合っちゃってましたもう渋谷さんの顔を見てこちらもね、ちょっとこらえるのが大変だったぐらいの思いだったんですが、実はその以前に東京の方で渋谷さんとはよく会議の時にね、はい、お会いさせていただいてて、こういつも気にかけていただけてたんですよね、渋谷さん。
はい、
こう僕の姿を見ると寄ってきて元気にしとるかって
嬉しいです、
声をかけていただけるね、本当にとっても素敵な先輩なんですよ。はい、
いやいや、もう年がいってるだけ
で、いやいや、何をおっしゃいます。でその小松島も実は今年10周年10回目の開催。
はい、そうです。
おー、10回目、
うん、すごいですよね、
はい、すごいですよね、
すごいです。ここまで続けられてこれたのはもう本当に渋谷さんはじめも地元のね方々の思いがあってこそだと思いますけど、
はい、うん、そうですね、はい、
うん、
どうですか、10周年ならではの催し物ってありますか。
いや、きり言って、まあ、これで10周年っていうこの区切り、一つ区切りがあるんですけど、うん、この10周年っていうとこからちょっと今年は抜こうと、もう毎年、
はい、
うん、継続していくあれやから、まあ、気持ちの中では10周年って持ち、うん、まあ、最初やっぱり今年10周年やけんっていうもんで立ち上げした時はもうみんなが浮かれてしもて、
はいはい、
うん、まあ、ちょっとこれではちょっといかんなっていうことでお互いが、
うん、
まあ、ちょっと10周年っていうね、このに目指したイベントはもうやめようっていうことで、
うん、
うん、アゲンの毎年こう変わらず、うん、ともかくリレーを続けていこうということで、
うん、
もう僕なんかでもかなり立ち上げた時はもう浮かれてしもうで、
うん、
今年10周年迎えることができるって、単なるこうイベントにこう重視していくような感じになってきたんで、
うん、
ちょっとこれね、もうみんなで反省していかんなんていうことで、まあ、11周年ということで別段特別な企画が全然組んでません。
なるほど、
はい、
そうですよね、はい、変な話、6回目だろうが9回目だろうが10回目だろうが、うん、皆さんの思いをね毎年毎年つないで継続して見えたここまで、
はい、
ということですので、
はい、
まあ、
はい、
多少ね10周年よくつないだなっていうのはあると思うんですけど、
は
い、
まあ、周りの方はね、
うん、
今年10周年ですごいねってね、
うん、
こう、うん、おっしゃってくれる方はたくさんおるんですけども、
はい、
やっぱりここでちょっと浮かれてしまってもいかんかなっていうか、はい、
そうですね、まあ、先ほど、うん、お言葉にもありましたが、ただのイベントではないですからね、リレーフォーライフ、
はい、そうです、はいはい、
はい、そうか、なんかね本当にまた久しぶりに潮風公園で、ね、渋谷さんの顔見たいなってとっても思ってるんですけど、 いかんせんその日仕事です
また大菅さんいきなり
もうね、
行っちゃうかもしれません。
え、黙って黙っていくにはちょっと距離があるな今回は。本当に、
いや、私自身も一遍ちょっと岡崎が参加したいなと思ったんです。なかなかこの機会なのでもう本当申し訳ないんですけど、
とんでもありません、
うん、
まあ、ね、この時期9月からその10月にかけてっていうのが、
はい、まあ、たくさんあるんで ね、
はい、リレーがもう本当あちこちで開催されてて、なかなかこう日程が合わないですよね、
うん、
残念ながらそれもあるし、まあね、僕らは、このリレーだけじゃなくて他に仕事もありますからね本業が、
ね、
はい、
なんで本当ね、もう毎週末どこかのリレーにね、
はい、
一人の参加者として行ってみたいなっていうのはもう本当ずっと前から思ってたんですけど、なかなかこれが実現しない。そんな中でもあれですよね、渋谷さん広島で前回お会いしたんですよ。
はいはいはい。ちょっと今年はね、中止になって台風でちょっと参加、
そうですね、
してないんですけども。
はい。うん、あれだから去年でしたっけ、広島でお会いしたのは。
確か去年ですよ。
去年、一昨年。
うん、
去年ですよ、ね。
う
ん、
もう
去年ですか。
ですけどね。
うん、
確か台風が来て。
その時も台風が
確か広島も前日まで床下浸水とか出てたんですよね、雨の日が、
はいはい
はい、
で大丈夫かなって言ってたんですけど、実行委員長の英断で小学校の体育館で
はい、そうですね、
はい、開催されたっていうのもね、なんかついこの間のような感じで覚えてますけど、なんでその前にリレーの会場でお会いしたのが京都ですか。
京都、確か京都です、はい、
京都ですよね、
はい、
まだうちの坊主が1歳半ぐらいの、
は
い、
何年前ですか、ね、え、4年
5年前
5年前ですか。
5年、うんうん、5年ぐらい前ですね。
そうですね、5年前に、
はい、
渋谷さんはリレーフォーダイフに参加されて何年目になるんですか。
参加して県が行くようになったのは6年前からです。
まあその参加してというか関わったのはもうそこの一回目からですね。
ずっと関わってます。
そうなんですね。初回から、はい、じゃあ10回目の参加になるということですね。
はいはい。
ねえ、で僕が伺った時はまだその時なかったんですけど、実はその後いろいろね、また小松島の名物がいろいろできて、
はい、
渋谷さんが皆さんに振る舞っていただけるものとかね。
何ですか、はい、名物教えてください。
いや、ちょっと今年はあんまり数少ないんですけども、
はい、
県外から参加された方とサバイバーの方に毎年、はい、うなぎ丼をね、食べてもらって。
うなぎ丼、うん、そんな豪華なものを振る舞ってるんです。
うん、その天然ですよ。
はい。
ねえ。
すごい。うなぎが名産なんですか？
いや、名産ではないんですけども、まあ僕、まあもともと釣りが好きで、
はい。
うん。で、まあ毎日リレーフォーライフの、目指して、こう、毎日もほとんど釣りに行って、この釣ったうなぎをずっと食べとって、当日みんなに食べさせてあげる。
ご自身が釣ったうなぎをいただけるんですか？
そうですよ。
うなぎ釣れるんですか？すごい。
それ釣れますよ。
いやいや、難しいじゃないですか。
でも。
いやいやいやいや、もう餌釣ってん。
ねえ、めったにないお話ですよね、これね。
はい、もう。
最初聞いた時本当にびっくりしましたもん。
いや、もうそれをいただきに行きたいなって思っちゃいました。ダメです。
あなたね。もうね、FM 岡崎の女性パーソナリティは本当に食いしん坊が多くって。
まあね、でも食べれるってことはもう本当に健康で、
そうですね、
いい
こと。ありがとうございます。
いや、本当本当、今年まあ10周年なんだけど、その特別なことはね、そんなさらないと、うん、いうことをね、はい、先ほどおっしゃってみえたんですが、
はい、
そのうな丼以外に、その小松島の名物っていうか特徴っていうか、こんなことしてんだよとか、こんなことがあるんだよみたいなのって、ちょっとご紹介していただいても大丈夫ですか。
は
い、
まあ、やっぱり毎年ね、参加していただいたんですけども、
はい、
やっぱり徳島って言ったら阿波踊りっていうことで、
うん、
うん、やっぱり県外から参加された方とかね、
はい、
まあ、一緒になって踊っていただいたりとか、で、まあ、今年まあ10周年っていうあれではないんですけども、まあ、一応片桐先生の、
はい
はい、
公演っていうのを、まあ一、まあ、メインっていう形で持っていったんですけども、
はい
はい、
片桐先生とおっしゃいます と徳島大学の先生ですね。
はいはいはい、
このリレーフォーライフの寄付の使い方の一つの、
そうです、
はいはい、プロジェクト未来の、
はい
はい、
最近これのお話をちょっと講演でしていただけるようにちょっと、はい、なんかしたんですけども、
いいですね。ということは皆さんからお預かりした大事なね、寄付金の、はい、その使い道の一つをご紹介していただけるということですもんね。
やっぱり僕らから言うもいいんやけども、うん、やっぱりね、こういう方が説明していただけると、
うん
うん、やっぱ僕らが言うのは相手にとってはちょっと、うん、受け取り方もだいぶ違うかなと思って。
とってもいいことですね、それね。
うん、
やっぱりその寄付ね、いただいた方でも、どんなことで使ってるんだろうっていうのはやっぱり気になるところでしょうから、
うん、
実際にその寄付の中から、うん、まあ、助成金という形で研究のね、助成をさせていただいた先生のお話っていうことですので、
はい、
まさしく現場、
そうです、
やっぱりね、寄付っていうことになっていたら、やっぱり周りの方の中でもね、
うん、
実行委員会が好きなように使っとんと違うんかとか、
うん、
やっぱりこういう方も中においでるんで、
うん
うん、やっぱりこういうことって必要じゃないかなと思って、まあ、今年ね、ちょっとこういう企画を組んでみたんですけども、
もういいですね。確か片桐先生ってなんか最近ん新聞かなんかで その研究がとっても進んでてっていうことで、なんか、
はいはいはい、
出られてたような気がしますが、
はい、
ですよね。
ちょっと内容はちょっと読んでないんですけども、
うんうん、
はい、
確か取り上げられてましたよね、
はい、
うん、その研究されているね中の一部のそのお金が、
はい、
リレーフォーライフから、
はい、
ああ、直接お話を聞けるのがやっぱりいいですね、
うん、
では渋谷さん、そろそろお時間なんですが、はい、最後に言い残したことありませんか？
いや、もうぜひ一人でも多くの人にね、うん、参加していただきたいんで、
うん、
はい、はい、
そうですね、
おもてなしの、はい、思いでしてますんで、はい、はい、遠慮なく、はい、気軽に寄っていただけたらなと思います。は
い、ありがとうございます。
いえいえ、
今の話聞いてまた行きたくなっちゃった、
はい、来て
ありがとうございます。
はい、はい、では今日はリレーフォーライフジャパン小松島実行委員長の渋谷さんとお電話をつなぎしました。以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。